ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、
はい、
3月も後半に入ってきましたね。いよいよ春本番という感じになってきました。
はい、2月の寒さから比べれば本当にね、格段に暖かくなってきましたし、何より朝ね、空が明るくなるのが早くなってきましたね。
確かにそうですね。今年は春一番も2月の中頃にはもう吹きましたし、次は桜の開花を待つだけになりましたね。
はい、春一番、うん、前回のね放送でも取り上げましたが、加古さん、今今年の春一番が2月の中頃に吹いたって言われましたが、うん、確かにね、2月の15日に関東北陸四国では春一番が吹いたと気象庁から発表がありましたけど、東海地方はまだ発表されていないんですよ。
え、本当そうだったんですか。でもその頃静岡でも結構強い風吹きましたよね。
はい、吹きました。でもまだね、基準を満たしていなかったんです。
そうなんだ。基準なんかあるんですか。
それがあるんです。全国で地域ごとにね、これ若干違うんですが、静岡の場合は立春から春分までの間、つまり2月の4日頃から3月の20日頃の間にですね、低気圧が日本海にあって、その日の最高気温が平年を上回って、それで風速8メートル以上の南寄りの風が吹いたら、それを春一番と認定します。
そんな基準があるんですねということは、その基準を満たさなければ春一番が吹かない年もあるってことですか。
はい、そういうこともありますね。現に昨年は東海地方の春一番は発表されていません。
そうだったんだ。でもなんだか釈然としませんね実際この辺りも強い風吹きましたからね、それが春一番っていうんじゃダメなんですかね。
いや全然いいと思いますよ。もともとはね、漁師に、海の危険を告げる春先の強い風、っていうとことから、キャンディーズが歌って暖かさを運んでくるというイメージに変わった、春の到来を告げる風のことですから、まあ難しい基準はどうでもいいじゃないですかね
それもなんか、ね、社長いい加減ですね
そうですね。でもね、加古さん、春一番の次に吹く春二番、これには明確な基準はありません。
春二番、そういう呼び方もありますが、そうなんですね。
そうです。ですから僕はね、こんな風に解釈しています、春一番、この春一番はまだ冬の寒さが残るうちに吹きます。自然はもうすぐ春が来るよと告げるのですが、まだ寒く必死に生きている私たちは気づかない。そこで自然はもう一度強い風を吹かせます、それでようやく私たちは気づきます、もうすぐ春が来るんだ、もうちょっと頑張ろうと、これが春2番ですね。そして次に春3番が吹きます、この風は花のつぼみを膨らませる風です。
素敵。私たちの頑張りがもう少しで叶うということでしょうか。
はい。そして次に吹くのが春4番です。春4番が咲いた花を散らせます。
花を散らせる、ちょっと寂しいですね。
いいえ、加古さん、花が散ってから実がなるんです。春4番は実をならせる風です。
実をならせる、そうか。頑張っていれば必ず春4番は吹くということですね。
はい、春4番、この解釈は僕は、これ実は僕の大好きな漫画のストーリーから学んだんです。
漫画ですか。春4番、私もその解釈すっごくいいなと思います。でも春4番という言葉もあるんですね。
はい、普通は春3番の次に吹く強い春風という意味ですが、春1番から春4番まで、これ春のね季語にもなっています。
そうなんですね。知らなかった。春4番、社長の大願も叶うといいですよね。
はい、僕の願いは、まあ皆さんがね、 幸せになること、うん、でそれで会社の仕事としては住宅を通して皆さんが幸せになるようお役に立ちたいって思ってやってます。
住宅を通して、あ、そうでした。今日はアレルギー対策には衣食住のあり方を考えるとして住のお話をしてくださるんでしたよね。
そうですそうです。衣食住の住、住まいや暮らしですね。それじゃあ続きをやりますね。
はい、お願いします。
はい、加古さん、これまで衣食住、衣食ですね、この、2つの中で共通していたものがあるんですが、それ何だったか分かりますか？
あ、はい、現在はあるけど昔はなかったもの、
はい、
昔っていうのは江戸時代以前ですね、うん、で特に戦後に多くなってきたものとして石油に由来したもの、石油製品っていうのが共通していたと思います。
はい、その通りです。住、これ住まいや暮らしも同じく石油がキーワードになるのですが、
うん、
住宅を建てるときに使われる材料や製品で石油が関係するものといったら何を思いつきますか？
はい、これまでもこの番組でいろいろ取り上げてきましたよね。例えばビニールクロスとか断熱材の種類にもあると思いました。それと接着剤とか塗料ですかね、うん、まあ、ですから接着剤を使用している合板とか、
はい、
ビニールクロス貼るときに使う接着剤、これに注意しなければならないっていうこと何度もやりましたね。
はい、加古さん、もう満点回答ですね。
やった、
その通りなんですが、問題はこういった石油系の製品や材料がどういうルートで人間の体の中に入り込むかということですね。
ルートですか？
はい、まず物質の形態としては固体、液体、気体の3つがあります。
はい、その3つがあることは知っています。でも固体と液体は分かりますが、気体っていうのがちょっと、
はい、確かに分かりにくいかもしれませんね。でも液体は揮発しますよね。それから固まっていても接着剤や塗料も揮発してこの気体の形態を取ります。
なるほど。
ではそれらがどういうルートで体に入り込むかっていうと、経皮、これは皮膚や粘膜から吸収ですね、
うん、
それから経口、これ口から飲み込む、
うん、
そして呼吸ですね。
あ、そうですね、ルートっていうのはそういうことなんですね。
はい、その中では固体の場合は空中にね、こう漂うほどに細かくなってる場合を除けば、まあね、これ吸い込んでしまうっていうことになりますから、
うんうん、
まあ比較的安定してると思います、
うん、
で液体の場合は経皮と経口のルートがありますが、
うん、液体も相当気をつければ結構防ぐことができそうな気もします。
うん、では気体は？
いや、気体はさすがに無理そうですね。
そうですね、
うん、
息をしないわけにはね、うん、いきませんから、
うん、
ずっと吸い続けるということになりますが、まあ、何を吸うかといえば VOC、
うん、
揮発性有機化合物ということになります。
VOC、 揮発性有機化合物、この番組ではたびたび出てくる言葉ですよね。この対策っていうと、じゃあ何をすればいいんでしょうか？
はい、一番の対策は、まあ、こういう製品や材料を使わないことですね、うん、まあ、でもすでに使っている場合は、まあ、リフォームして取り替えるなんていうのがいいんですが、
うん、
まあお金がねかなりかかりますよね。
そうですね、その通りだと理解できても大変ですね。
はい、もう一つは化学物質が表面に出てこられないようにね、これ抑え込むコーティングっていう方法があります、
うん、
まあこれもそれなりに費用がかかりますが、建て替えやリフォームに比べたら、まあ最も安価ですかね。
そうですか、それでも決して安くはないですよね。やっぱり正しい知識を得て、できるだけ悪い材料は使わないようにしたいですよね。
その通りです、その通りなんですが、だからといって皆さんをね、これ責めるわけにはいかないっていうことがあります。
え、どうしてですか？
はい、それはそういう建材や材料を安心ですって国が認めているからです、
うん、
ですから 国が認めたものだから大丈夫ですと言って、大手メーカーから中小工務店まで多くの会社が使っているわけですね、うん、だから一般の皆さんが正しい知識を得ることがね、大変難しくなっているんですね。
なるほど。そうなると私たちが進んで知識を得ようとする気持ちっていうのが必要ですね。社長、今住宅の話をしてくださったんですが、住には暮らしっていうのも含まれるってことですね。
はい、暮らしの中にも気をつけなければならないことがあります。まあ話すと長くなりますが。女性陣が睨んでおりますので短くまとめますが、加護さん、暮らしの中で皆さんが使われているもので石油から作られているものって何ですか？
私たちが暮らし生活の中で普段使ってるものですか？例えば社長がこの放送でも言っていた洗剤とか？
そうです。朝起きてから夜寝るまで、うん、いつも、普段使ってるもののうち石油からできているものです、
うん、朝起きてから歯を磨いて顔を洗って朝シャンする時もあるかな。それから
加護さん、オーガニックにこだわっているわけではないのなら、朝からもう石油製品3連発ですね。一般的に使われている生活用品で石油から作られているもの、ざっと挙げますよ、うん、歯磨き粉やマウスウォッシュ、ハンドソープやボディーソープ、シャンプーとリンス、整髪料、化粧品、朝使うものまだありますよね。オーガニックにこだわってなければほとんどがこれ石油製品です。
これ全部って人が多いと思います。私もですが。
まあこれらは口に入れるもの、体に直接つけるもの、蛍光経費です、まあ、バンバン体に入ります、まあ、口に入れたものなら吐き出すからいいじゃ ないですかと、いう人もいるかもしれませんが、飲むより経費吸収の方が大きい場合もあります、それと直接触れなくても洗剤、柔軟剤、これ衣服を通して体に吸収されます。昔はないもので今あるもの多くが石油製品、すべてアレルゲンです。
おそらく上げていけば本当にキリのないくらいありますね。じゃあどうすればいいでしょう？
はい、もう答えはシンプルです。まず使わないです。
でも使わないわけにはいきませんが。
はい、その使わなければいけないっていう考えから少しチェンジする必要があるかもしれませんね、例えば体ね、水だけで洗えばいいじゃないですか。
水だけ？
そうです。気になる時だけ石鹸を使ってください。石鹸は安心です。
ほう。じゃあさすがにシャンプーは？
水だけです。問題ありません。気になる時だけ石鹸シャンプー、歯磨きも石鹸歯磨き。僕はお化粧しませんが、女性だって必要な時だけオーガニックでお化粧。はい、洗濯も石鹸かオーガニックで。水だけでもね、大概は綺麗になりますよ。
できるだけ使わない、使うときは自然素材 100% でということなんですね。
はい、正直ね、変えるのはこれ大変だと思います、でも家は簡単には変えられませんが、生活用品はね、変えられるんです、まずできることからね、少しずつ始めてくださればいいと思います。毎日悪い積み重ねをするか良い積み重ねをするかで全然変わります。
わかりました。社長、少しずつ変える努力をしていきたいと思いますが、社長、もうとっくに時間オーバーですよ。今日はこれはいつも変わりませんね。
申し訳ありません。
はい、ではまた次回も楽しみにお話聞きたいと思います。さてさて、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。
はい、ありがとうございます。2月 16日の生放送でちょこっとだけご紹介いたしました大井建設桜祭り、いよいよ今月開催です。日時は3月31日日曜日10時から13時です。場所は大井建設の駐車場と玄関ロビー1階応接室も使います。うん、おかげさまで出店は12店舗も集まりましたので、ざっとお名前と提供商品をご紹介しますね。ボリュームたっぷり手作りサンドイッチの朝市さん、焼き芋チョコバナナ箸巻きのイガちゃん、魔法の粉をかけたフライドポテト、肉巻きおにぎりなどのうまいもんデブ屋さん、みたらし団子新感覚和スイーツ団子フル、おしるこの梅あんさん、手作り洋服アロハシャツバッグ類などのララさん、コーヒーラテアートナポリタンフレンチトーストプリンのカフェライクさん、アクセサリー雑貨エコバッグ販売のマーサ&ヒロンさん、静岡産の野菜と加工品の販売のヤオアイ青果店さん、香り良い川根茶の販売お茶の緑化園さん、ヘッドマッサージ骨盤調整クイックマッサージのマザーズハンドさん、簡易スタジオセットで撮影体験ができる村松良太郎さん、春の桜に入るアイブロウパーソナルカラー診断の飯塚由美子さん、以上12店舗です。噛まなかった大丈夫ですか、はいはい、中にはマッサージ写真撮影アイブロウやパーソナルカラー今噛んじゃったパーソナルカラー診断のように事前予約ができるお店もあります。詳しくは弊社のホームページや SNS、 また各出店者様の SNS でお確かめください。それと一つお願いがあります。例年弊社の前をたくさんの観光客やお花見客が歩いて通ると聞いています。歩行者に十分注意してご来場いただきたいことと、駐車場に限りがありますので、できるだけ乗り合わせていただくようにご協力をよろしくお願いいたします。
はい、
最後に3月17日今週日曜日の14時から16時プラザオールリにて第2回本物の住宅セミナーを開催いたします。テーマは綿ぼこりを作らせない家、家事楽楽の理由をお話しします。ご参加希望の方はお手数ですが、ホームページや SNS からお申し込みください。
はい、たくさん情報浜崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さてさて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。